クルシャルポイント1、神聖な性質の完全な発展のために十字架を経験し、 主に明け渡し、命のエネルギーを実生活に適用する。アートライン1、私たちは神の子供たちとして神人であり、神から生まれており、神の命と性質を所有しており、神の子族に属しています。ヨハネ1章12節から13節、しかし全て彼を受け入れた者、すなわち宮の中で信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。これらの人は、力ではなく、肉の意志からではなく、人の意志からではなく、神から生まれたものである。第2ペテロ1章4節、彼はその栄光と美徳を通して、尊く際立って偉大な約束を私たちにすでに与えてくださっています。それは、これらの約束を通して、あなた方が情欲によるこの世の腐敗から逃れて、神聖な性質に預かるものとなるためです。神聖な性質とは、神の存在の抱負を示しています。ですから私たちは神聖な性質に預かるとき、神聖な抱負に預かります。私たちは再生のときに神聖な命を受けましたが、さらに前進して、神の性質において神であることを享受しなければなりません。私たちは神の純粋な言葉に戻って、誰でも神の御子を信じる者は、神から生まれ、神の子供となる権利、権威を持つと人に告げる必要があります。このようなものとして、彼は神の性質に預かり、神の性質を享受する権利を持っています。ですから私たちは神の命を持ち、神の性質を享受しており、神の子供の地位を持っています。主を賛美します。私たちは神聖な命、神聖な性質に預かるものとなる地位、能力、備えを持っています。日ごとに私たちは神の性質に預かり、彼であること、すなわち神の神聖な存在の構成要素を享受すべきです。
アウトライン2、私たちが神聖な性質に預かり、神であるすべてを享受するとき、第2ペテロ1章5節から7節で記述されているように、神聖な性質の抱負は完全に発展します。第2ペテロ1章5節、まさにこのゆえに勤勉の限りを尽くして、あなた方の信仰に美徳をあふれるばかりに供給し、美徳に知識を、知識に自制を、自制に忍耐を、忍耐に経験を、経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を供給しなさい。第一ペテロ一章八節、あなた方はその方を見たこともないのに愛しており、その方を今見ていないのになお信じており、言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びを持って歓喜しています。私たちはこの腐敗から逃れれば逃れるほど、ますます神の性質を享受するでしょう。同じように、私たちは神聖な性質に預かれば預かるほど、ますます情欲によるこの世の腐敗から逃れるでしょう。これは一つの循環、逃れることと預かることと、預かることと逃れることの循環です。今や彼は第二の手紙で、彼らが情欲による腐敗を逃れることができるエネルギー、力と、この逃れることの結果を掲示しています。そのエネルギーは神聖な命の美徳であり、その結果は神の神聖な性質に預かること、三一の神である抱負のすべてを享受することです。神聖な性質に預かることにおいて、また神であるすべての享受において、神聖な性質の抱負のすべては、1章5節から7節に記述されているように完全に発展するでしょう。この世の情欲の腐敗と、私たちの中の神聖な命の成長の妨げを逃れ、私たちは自由にされ、神聖な性質に預かるものとなって、神聖な性質の抱負をその発展の中で、神の美徳によって彼の栄光へと完全な程度にまで享受します。
適用新人及び青少年大学生編。あなたが神から生まれ、神の子供となったのは、あなたの家柄が良かったからではなく、人の堕落した意志からでもなく、人の善意からでもありません。神の子供となる権威は、あなたが主の皆の中へと信じることによってのみ与えられます。主を賛美します。この権威は神の命です。神の子供は神の命を持っており、神聖な性質に預かるものとなる地位、能力、備えを持っています。私は私の父親の命、性質を持っており、父親と似た表現があります。私がそれを願っても願わなくても、私の人の命の成長に伴い、 その表現は詩に似てきます。同様に私たち信者は神から生まれ神の命を持っているので、命の成長に伴い神聖な性質の抱負は完全に発展します。それは信仰、美徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛へと発展します。ここの美徳は強力な活動となる神聖な命のエネルギーを示しています。第2ペテロ1章5節は、勤勉の限りを尽くし神聖な命のエネルギーと協力することが必要であると言っています。例えばあなたは毎朝の朝ごとの復興の御言葉の祈りを見やメッセージを読む中で神聖な性質に預かり、自分が神のエコノミーの中の神聖な分野を良い道理として捉えており、実際の生活に適応できないことが照らされました。あなたは御言葉とその照らしを享受し、少し神聖な性質に預かったのですが、実生活に適応しない習慣があるので、そこに留まってしまいました。これは勤勉の限りを尽くしていない神聖な命のエネルギーの力に協力していない状況です。主があなたの古い習慣を照らしたのは神聖な性質の発展においてあなたがさらに前進するためなのですが、あなたは照らされること自体で満足してしまい、そこに留まっています。
兄弟の証。私は1991年から約20年間台湾からの道路者のメッセージの通訳を行いました。通訳をすることでメッセージの内容をとても享受しました。しかし私はメッセージで語られたことを自分が実行していないことに気づきました。そして実行しようと決心しましたが、やはり実生活や紹介生活で適用していない自分を見出しました。私は真理を適用しない習慣があり、その悪い習慣を変えることは難しいことに気づきました。私は次のように祈りました。主よ、私を憐れんでください。台湾の道路者は代価を払って日本に来て特別集会で交わってくださいましたが、私は彼らの言葉を良い道理として受け入れるだけで実生活に全く適用できていません。私はこのような状態にとどまり続けることはできません。私の思いを開き自分を明け渡します。思いを更新してください。私は古い習慣を伴う古い人を脱ぎ捨てたいのです。このように祈ることで真理を実生活に適用する恵みを受けて、十字架を経験して自分を明け渡し、徐々に適用することができるようになりました。祈り。おう主イエスよ、主を信じ受け入れた私は神の子供として再生されました。内側の命を成長させて神聖な性質の抱負を完全に発展させる必要があります。御言葉やメッセージに預かって照らされながら実生活に適用しない習慣にとどまってはいけません。自分の意見を下ろして主に明け渡し、内側の照らしに従って前進できるように、私の内側で働く神聖な命のエネルギーに勤勉の限りを尽くして協力します。